天のお父様、新しい日曜日の朝を与えてくださり感謝いたします。特に今日は母の日を世界で覚えて共に礼拝に集っております。私たちに母親を備えてくださり、その母の胎の中で、お腹の中で私たちを組み立ててくださり、このように命を与えてくださったことを心から感謝いたします。神様、さまざまな一週間がありましたけれども、それぞれの一週間を終えてこのところに再び集めてくださいましたことをありがとうございます。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに行きなさい、私があなた方を休ませてあげますと主イエス様は招いてくださっております。どうか今すべての重荷をあなたの前に下ろし、そしてあなたが共に担ってくださる、あなたが共に背負ってくださる、その導きの中で与えられている波瀬場を乗り越えていくことができる力を新しく備えてくださいますように。特に神様、生きる希望と力を与えてくださり、与えられた人生をさらにあなたと共に乗り越えていくことができ、そして神様、約束のところに、その坂の向こうに一緒に行くことができるように助けてください。今日も小さいものが立てられて御言葉を語ろうとしていますが、このものの特に唇を清めてくださり、主はあなたがお語りになりたいことをまっすぐ語ることができるように助けて導いてください。聞く私たち一人一人の心の目と耳を開き、主が親しく年頃にお語りくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
母の日歓迎礼拝にようこそ見てくださいました。私の母は今も四国の高知の方に住んでいるのですけれども、とても演歌が好きな母です。それで私が小学校とか中学校とかそういう年代の時にですね、何を聞かされて育ったかというと、やっぱり演歌なんです。もう耳にタコができるほどに、特に都はるみさんという歌、あの方が、ね、好きで、やめてほしいと思いながらでもですね、四六時中それを聞かされていたものですから、心のどこかにそれが残っているわけなんですね。で、先日お話ししましたように、私はこの埼玉県にも山があるということで嬉しくなってですね、この奥秩父の方に、この三峯という、神社があるようなところなんですけども、そこから山登りを始めまして、霧もが峰、白岩山、そして雲取山に向かって歩いたのでありました。大体高低差はそうですね、800メートル以上はあったと思いますね。しかもこう上がったと思ったらまた降りて、それでまた上がらなきゃいけないという、このいわゆるこの尾根をこう歩いていくんです。片道12キロぐらいあるということですね。ですから片道5時間ちょっと。で、なんでこんなところでこんなことをしてるんだろう、私は危ないかと思ったりしていたんですけども、皆さんもそういう経験がもしかしたら終わりかもしれません。まあ、好きでやってるんですけども、あまりの苦しさの中でもう本当にこう、参ってしまうということがあります。で、このもう次から次へとこの坂ばっかりなんですよね、山ですから。それで私の母が大好きだったあの夫婦坂というあの歌を思い出してしまいまして、その歌詞をですね噛み締めながら歌っていたのですよ。
その夫婦、まあ、夫婦ですね、夫と妻の関係を歌った歌なんですけれども、考えてみますと、この聖書の中には、この夫婦がどのようにしたら幸せをに向かっていくことができるのか、その教えが記されていますね。最初にそこを確認したいと思います。エペソ人への手紙、これから結婚を考えていらっしゃる方もぜひその部分は覚えて結婚に備えて祈りつつ、御心を求めていただけたらと思いますが、すでに結婚なさっている方、ぜひ続けて共に二人でこの幸せの方に向かっていくために、この聖書の、いかにしたらこの夫婦が幸せになれるのか、その教えを覚えていただけたらと思うのです。エペソ人への手紙というのが新約聖書の後ろの方にあります。そのエペソの、最後の方ですね、5章になります。5章の22節から33節の辺までですが、それぞれこの夫と妻に対して、教えが記されております。まずは妻たちに対する教えが22節以降で記されています。お読みします。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。この部分が妻に対する教えです。しかし、その以降ですね、25節からのところの、それよりももっと紙面を書いて教えられているのは、夫たちに対する教えです。この家庭を、幸せな家庭を形成していく上で、やはり一番この頼りにされている存在、もしくは一番責任が問われる存在は、やはり夫、父という立場の人でありますから、聖書は特にそのところに紙面を書いています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会を創されたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。そしてまとめの言葉が、最後のこの奥義について、夫婦の奥義ですね。夫婦の奥義は実はこの聖書的な非常に深い意味があります。それゆえ人は、その父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となり、幸せな結婚をするためにはまず父と母を離れなければいけないと教えられています。精神的にも経済的にも父と母を離れていく、それが健全な家庭を新しく形成していくためにどうしても必要なことです。いつまでもこの実家の母親とか父親のこのアドバイスに耳を傾けて、夫と妻のこの話し合いよりもそちらを優先していきますと家庭が崩壊していきます。ですから その父と母を離れ妻と結ばれと教えられています。そして二人は一心同体となる、赤の他人ではなくてまさに夫婦が一心同体となっていく。親子はいつまでたっても他人です。血液型も違います。お腹の中にいる時から血はつながってません。そうですよね、血液型同じで完全につながってたらもう死んでますよ、お腹の中で。血液型違うということは血がつながってないということです。ただ栄養とかこのいろんな老廃物を交換するためにお母さんのその間に血相の方がありました。
この奥義は偉大です。使徒パウロはこのエペソ人の手紙をこの最晩年に死ぬ直前に書いたと言われていますが、奥義と表現しています。ミステリオン、ミステリー、本当に不思議中の不思議、奥義の中の奥義、それがこの夫婦、夫婦、夫と妻の関係に表されているというのです。結婚というものはそれほど素晴らしい神聖なものです。キリストと教会を、教会とキリストを表しているものなんです。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方も各々自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい。キリストが夫の立場、そして妻の立場が、この私たちキリストに呼び集められた信仰を持った私たちクリスチャンの立場であると教えられています。キリストが教会を愛してご自身をお捧げになった、そのように夫は妻を愛さなければいけない、命をかけて。でも妻は自分のことを命かけて愛してくださった方に本当に信頼して命かけて従っていく、ついていく、これがこのまさに信仰においても表されているのです。最近ですね、私は今年の9月が来ますと、ついに、よそじと言いました。40歳になってしまうんですけども、ついに。この年になりかけて、この演歌に歌われている素晴らしさをですね、少しだけ、味わい、理解しつつあるんです。昔は全然もう、嫌な歌だなと思っていました。チャカチャンチャンチャンチャカチャンとかやってくれてるけど、ああやだやだと思っていたんです。ところがこの辞書的にこのゴスペル演歌というのもあるんです。実は外国人の方も非常に積極的にこの演歌を評価してですね、そこに本当に信仰的な意味を込めて歌い上げる、それは賛美になっていくんです。限りない素晴らしいこの日本的な賛美がですね、生まれることがあります。特にこの夫婦鷹という歌も、この星野哲郎さんという方が作詞なさったんですけども、その中で呼びかけられているあなた、これ本来、ご主人に対する、夫に対する呼びかけなんですが、妻の。ところがそのあなたという呼びかけを、イエス様に対して呼びかける。そういうふうに歌うと、これ非常に賛美歌に近いものがあると思ったんです。今日も下手な歌をお聞かせいたします。この坂を越えたなら幸せが待っている、そんな言葉を信じて、越えた七坂、よそじ坂、いのいのよ、あなたと二人、冬の木枯らし笑顔で耐えな、春の日も立つ目を閉ざか。
ハレルヤ。
すいません。三番だ。あ、歌詞だけ紹介します。流れゆく人の世の悲しみに泣いたなら。流れゆく人の世の悲しみに泣いたなら、今日母の涙というタイトルなんですね。この人の世の悲しみに涙を流したならば、杖になってください。抱いてください。肩を貸してください。背負ってくださいと歌うんです。そして振り向きません。曲がりくねった坂道なんだけれども、ついていきます。夫婦坂と歌うんです。それイエス様に対して歌ったとすれば、まさに信仰の死に至るまで忠実にキリストに従っていく、キリストを本当に夫として、
妻の立場で教会はキリストに従っていく、命かけて愛されたものが命かけて信頼してその長い坂道を登り続けていく。確かに涙の多い人生というのを私は40に近くなって思います。一難去らないうちにまた一難、冬の木枯らしのような季節がもうほとんどです。曲がりくねっています。先が見えません。そして坂道ばっかりです。下ったと思ったらまた登らなきゃいけない。いつまでこんなアップダウンを続けなきゃいけないのか。なんで私こんな苦しいことを耐えなきゃいけないんだろうか。この人についていっていいのかしらっていう世界ですね。でも私は演歌の心というのは、こんなことを言う資格はないかもしれませんが、信仰的に解釈しますと、この涙の多い人生、木枯らしや曲がりくねった坂道のような人生を笑顔で耐え忍ぶための歌、そしてその試練を、幾多の試練を乗り越えて本当にその先に待っている幸せにたどり着くための、その試練を乗り越えて坂を乗り越えて頂上にたどり着くための応援歌じゃないかと思います。さて今日はですね、パウロがその一番の難所に差し掛かったところです。ものすごい急坂がそこからそびえ立っているんです。そこまでは割と穏やかな、急ではないこの道のりだったんです。ところが嵐の前の静けさと言いましょうか、あっという間に暗雲が立ち込めてきて土砂降りの雨が降ってくる、激しい雨が降ってくる。それが雪やこの雨あられに変わってくる。それだけでなくて雷まで自分の頭に落ちてくるというような状況。まずは嵐の前の静けさのところを見ていきましょう。17節21章、エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれたと静かな語りかけた。それまで散々降ろされていたんです。エルサレムに行ったら縄目と苦しみが待っているから行かないようにしてください、ポール先生。ところが実際にエルサレムに着いてみると、初めは本当に穏やかな晴れ渡った日々がそこに待っていたんです。7日間持ちませんでした。そうですね、人生を象徴しているものなものです。1週間とこの晴れ間が続かない。すぐに雨が降ってくる、すぐに雪も降ってくる、時に雹も降ってくる、槍も降ってくるかもしれない。エルサレムに着いた時にパウロはヤコブを訪問します。そして長老たちが、エルサレムの教会の長老たちがみんな集まっているところで挨拶をし、パウロが自分の働きを通して神様が異邦人の間でどんな素晴らしいことをしてくださったのか、それを一つ一つ切々と話していきます。淡々と。それを聞いていた人たちは実際にその代表としてそれぞれの地域から旅をしてきた、その異邦人のそれぞれの諸教会の代表者もそこにいるわけです。そしてその人たちが少しずつ少しずつ集めて、苦しい中で集めて捧げたその献金がエルサレム教会に届けられる。そういう中で神を褒めたたえて、本当に神の素晴らしい方ですねということをみんなで褒めたたえたのでありました。しかし少しだけ雲行きが怪しいことがありました。パウロさん、このユダヤ人の中で信仰に入っている人たちはイクマンと言います。その人たちの中でこのありもしない根も葉もない噂が、誤解が広がっています。パウロさん、あなたは旧約聖書に教えられている律法を軽んじて、それをこの無視して暴徒的なことを教えているという噂があります。ですからそれはもう根も葉もない噂だと私ははっきり分かっていますから、誤解が解けるようにこの
提案を食べている人たちのために、この寄付をして、援助して、そして、立法を大切にしているんだということを皆さんに分かってもらいたい。というような、この明暗が提示されました。そして、あ、そうですね。それはとてもいいことです。誤解はされたくありません。ということで、目も葉もない噂話を、全部この一掃しようとして、取り除こうとして、パウロたちは、立法に従っている、立法を大切にしているという態度をアピールしていきました。しかし、27節をご覧ください。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちが、パウロが宮にいるのを見ると、群衆たちを煽り立てて、そして、パウロに手をかけて叫ぶんです。イスラエルの皆さん、ちょっと手を貸してください。お手を拝借。この男は、この民と立法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人にも教えているとんでもないやつだ。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで神聖な宮を汚している。こんな男は除くべきだ。殺した方がいい。全然誤解してたんです。パウロは異邦人の人たちを連れてきていたんですが、その人たちを宮の中に連れ込むなんてことはしてなかったんです。パウロもやっぱりわきまえがありましたから、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ユダヤ人にとってつまずきにならないように、こう本当に神経を使って配慮して行動していました。軽率な態度に出ていなかったんです。ところがそのギリシャ人がそこにエルサレムに一緒に来ているということだけで、どうやらパウロがその人たちを一緒に宮に連れ込んで宮で礼拝をしたらしいということを勝手に思い込んじゃったんです。思い込みというのは難しい、やっぱ恐ろしいものです。ある先生がこんなことを言いました。牧師がパチンコ屋さんから出てきたら、皆さんどんな対応を取りますか。あの牧師はパチンコ屋してパチンコしてたのか、とんでもない牧師だとかって、そんなに警察に見ないでください。もちろんある先生はもしかしたら遊んでるかもしれませんがでももしかしたら教会員というか給与者の方がですね、パチンコ屋さんで倒れたということが連絡があって、それでパチンコ屋さんに入って、この大至急駆けつけたかもしれませんよね。それでその後出てきたかもしれません。でもたまたまそのパチンコ屋さんから牧師が出てきたということで騒いだらですね、これは本当にこう軽率なことでしょう。そういうことがもう至るところにあると思うんです。誤解は避けられないことですが、しかし気をつけて祈りつつ賢く振る舞う必要があると思います。目も合わないこの勝手な空想話がどんどんどんどん尾ひれ歯ひれがついて、そして結果的にパウロはものすごい修羅場を通されることになりました。言われていた通りのことが起こりました。ナオメと苦しみがそこでパウロに襲いかかってきたんです。もしかしたらこの中には社会の中で、会社や職場の中で、こうもしくは家庭の中で、矢面に立たされて、そして総攻撃を受けているような人がいるかもしれません。その人はパウロの気持ちがよくわかるでしょう。宮の中で冒涜者を殺せば宮が汚れ、神に対する冒涜になってしまうので、人々はパウロを宮の外へと引きずり出します。そしてパウロが宮に逃げ込まないようにピシャッと閉めるんですね。どこにも逃げ場がないぞパウロ、お前はもう死ぬべきだ、お前のような奴は死ぬべきだということで、皆が寄ってたかってパウロを殺そうとするんです。石を投げつける人もいたでしょう。殴る蹴るの暴行をした人もいるでしょう。ボコボコにされていきました。門の外で苦しみを受けられたパウロ、それはイエス様と同じ道でした。彼らがパウロを殺そうとしていた時と31節ははっきりと語ります。明確な殺意を持って確信犯として、こいつは生かしておくべきじゃない、殺すべきだということで公開処刑をしてたんです。確かめもせずに
エルサレム中が混乱状態に陥っている。それがそこを治めていたローマ軍の千人隊長の耳にすぐ飛び込んできました。テロが起こるかもしれないと、特にこの五旬節のお祭りの時でしたから、たくさんの人がもういろんな国からエルサレムに集まってくる。そのお祭りのこの一番このボルテージが高くなるところですから、騒ぎが起こらないはずがないということで、こうローマの兵隊たちも目を光らせていたんです。案の定もうエルサレム中がもう収拾つかない、もう暴動が起こっている。それで千人隊長は直ちに百人隊長を率いて、そして千人の隊長ですからね、10人の百人隊長とその兵隊さんたちを、ね、連れてきて、もうすぐに駆けつけました。人々は千人隊長と兵士たちを見て初めてパウロを撃つのをやめたと書かれています。そしてそこで助け舟が与えられていきます。パウロは千人隊長に結果的に守られていく中で、エルサレムで命を奪われるということは、そのようなところから守られていきます。しかしそれでも人々は何を叫んでいたのか。36節、大勢の群衆は彼を除け、パウロを除けと叫びながらまだついてくる。除けという言葉は殺せという言葉です。パウロを殺せ、パウロを殺せ、あいつを殺せという言葉がもう響き渡っているんです。その声はかつてカルバリの丘というところでイエス様に対して叫ばれた言葉でもありました。覗け覗け、十字架につけろ。母の日ですから、この箇所からどうやって母の日を見せるでしょうか。悩んだんです。別の箇所にした方がいいのかな。いやでもですね、祈りつつ神様はこの箇所からどうしましょうか、まあ、一つのヒントはですね、想像してみるということが与えられました。聖書に書いていないんです。でももしもパウロがそのように多くの人に囲まれてリンチにされて 虐待されて、まるで家畜のように屠殺されていくような、そういう現場、愛する息子がいじめられていじめられて、そして人々に殺されていく、無残に犬猫のように、豚や牛のように、そういう光景をもしパウロのお母さんが見ていたとしたら、どんな気持ちになったでしょうか。考えてみましょう。お母さんになっている方、自分の愛する息子や娘が学校でいじめられていじめられて、お前なんか死んでしまえって言ってほとんど殺されて、そうなっているその現場を見ちゃったら、どういう気持ちになりますか。お腹を痛めて産んだ自分の息子が何にも罪のない息子が虐待され、いじめられ、殺されていく姿を母親が見たら、どんな気持ちになりますか。パウロの場合にはその場にお母さんはいなかったと思われます。しかしこの使徒の働きが記録されていますから、おそらくパウロのお母さんもいろんなところでパウロがどんな苦しみにあったのか、それを頼りで聞くことができたと思います。パウロの姿とイエス様の姿はここにおいて非常に重なってまいります。パウロの場合にはその場所にお母さんはいなかったと思われます。そしてパウロはこのエルサレムでこの時に殺されることには なりませんでした。しかし皆さん、
少し前にこのエルサレムという同じ場所でイエス・キリストはどのようなことになったのでしょうか。ヨハネ福音書の19章ちょっと開いてみたいと思います。そこにははっきりと記されています。なんとイエス様のお母様になったマリアさん、そのイエス様のお母さんがその場所にいたということがはっきり記録されています。目の前でその息子が無残に殺されていく姿を母親は見たんです。君もそこにいたのかという賛美歌がありますが、イエス様のお母さんはそこにいたんです。釘の音を聞きました。自分の愛する息子のこの両手両足に釘が打ち込まれていく、打ち込まれていく、打ち込まれていく、血が滴り落ちる、茨の冠がかぶせられて裸同然にされて十字架の上で晒し者にされていく、その姿をお母さんはもう身近に見ているんです。マリアさんは、お母さんはどんな気持ちになったでしょうか。ヨハネ福音書19章の25節からちょっと読みますので、聖書を開いて確認しながら意味を傾けていただけたらと思います。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。そうです、その十字架のそばにはイエス様の母マリアさんもいらっしゃったんです。そして26節、イエス様は突然もないことを十字架の上からその苦しみの極みの中で語られていきます。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったと記されています。おそらくここに記されているそばに立っている愛する弟子、これは使徒ヨハネであったと思われます。ヨハネ福音書を書いた使徒ヨハネです。ヨハネ福音書が十字架の場面においてなぜここまでリアルなのか、それはその場所に一緒にいたからです。お母さんと一緒に、マリアさんと一緒に、一緒にそこに立っていたんです。一部始終を目をつむらに、目を背けずに見ていたんですよ。自分の死体も、死体、あれほど慕っている、いたイエス様が、死であるイエス様が、なんでこんな苦しみの中で、動物のように送られていくのか。しかしその苦しみの極みで、イエス様は、本当にお母さんのことを、自分が死んだ後のお母さんのことを心配してくださっていたんです。ある方は、イエス・キリストという方は、地上で最も優れた人間であったというふうにおっしゃいます。しかし、やはりこれは人間を超えた人となられた神の一人子でなければ、その苦しみの極みの時にどうしてこんな優しい言葉を語ることができるでしょうか。女の方、そこにあなたの息子がいますよ。そこにあなたの母がいます。それは弟子にお母さんを託したんですよ。使徒ヨハネよ、頼むぞ。今日からは私のお母さんをお前のお母さんとして面倒見てくれよ。親孝行を私に代わって尽くしてくれな。そういうイエス様の気持ちが現れたことです。しかし、その場にいた母親の気持ちになってみてください。どうして私の息子が
あんな目に遭わされなきゃいけないのか。変われるものなら変わってあげたいと思ったでしょ。死に至る苦しみでありました。まさにパウロの場合はエルサレムで殺されることはありませんでしたが、イエス様の場合はまさにその場で殺されていく、行かれたんです。私は乾くとイエス様はおっしゃり、そして完了した、罪の負債を全て支払った、そうおっしゃって、そして父を我が霊を見てに委ねますと息を引き取られていったんです。母の日に読むという本がありますけれども、三浦綾子さんの書いた母という本もとてもいいですね。あの谷光線というものを書いた小林武史さんのお母さんの体験談が記されています。同じくイエス様のように虐待され殺されていった一人息子の持つ母親の立場で、その涙の中で記している内容があります。本当に母親にされるということは、枯れることのない乾くことのない涙を流し続けるような人生でありましょう。しかし私たちのために十字架にかかって、私たちの全ての罪の負債をさらい終わってくださったイエス様、それだけでなくて3日目によみがえられて今も生きておられ、そして愛するご主人にも勝っていつも共にいてくださり、そして折にかなった助けを与えてくださり、時に私たちを背負ってその上り坂を登ってくださり、そういうイエス様と共に歩かれていくとするならば、まさに御言葉で歌われているような本当の幸せに、すべての涙が神様によって拭い取ってもらえる場所、そして納得のいく形で、なぜあの時あんな悲惨なことが起こったのか、その涙の意味、苦しみの意味を納得がいく形で神様が全部教えてください。あたかも山の上に立ったかごとく、今までの道のりがずーっと見渡せて、パノラマのように全てのこの景色が見えて、そして、ああ神様、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それによってあなたは私をこんな幸せなところに導いてくださいました。今私は本当に春の季節を迎えることができています。花が咲き乱れるこの山の頂上に、あなたと共に愛する一人一人と共に登ってこれました。全部神様のおかげです、ありがとうございますと、ただただ神様に賛美し感謝することしかできない場所に、神様はやがて私たちを連れ登ってくださると信じます。それぞれ与えられている走るべき工程は違うかと思います。しかし曲がりくねった坂道を乗り越えていくためには、やはり自分の無力さ、力尽きたところで、神様助けてください、イエス様助けてください、そのようにイエス様に
寄りかかっていく必要があるかと思います。共に祈りをしていけたらと思いますけれども、それぞれご自分の言葉で神様に対して祈っていただけたらと思います。1分ほど時間も取りますので、それぞれご自分の言葉で神に対して祈っていただけたら感謝になります。一箇所聖書を読んでお祈りいたします。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。天のお父様、神を神とすることをやめ、自らを神とするために、私たちは神を殺そうと恐ろしい暴力を振るいました。人の心の中に、その心の奥底に潜んでいる自己中心な思い、自分勝手な思い、そのエゴの塊が、私が神になりたいという恐ろしく高慢な思いとともに、キリストを覗け覗け十字架にかけると叫ぶ、そんな恐ろしい罪深いものをやりました。しかしあなた様はそんな私たちを許して、受け入れがたい私たちを受け入れ、許しがたい私たちを許すために、十字架の上で愛する一人子をお与えくださいました。ありがとうございます。神様、私はあなたに命を捨てて愛しました。あなたは私を愛するかと主は問うていてくださいます。どうか神様、いろいろな苦しみが多い、涙の多い人生でありますが、イエス様から目を離さず、またイエス様に折にかなった助けをいただいて、その坂を登り切ることができますように、問題や試練を乗り越えていくことができますように、その力と知恵と愛を与えてくださり、そして自分を産み育ててくれた母親に精一杯の感謝を捧げていくことができますように、また神様、今子育て真っ最中のお母さんの方々には、特別な上からの助けと支えを与えてくださり、また私たちが共に一人一人の大切なあなたから授かっている子供さんたちを 神と人とに愛される人として育てていくことができますように、どうぞこの教会を用いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。